きました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。ですね、はじめにルカの福音書11章です。では最初に42節、今日は稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。11章42節だけ読んでください。
だが災いだパリサイ人、お前たちは発火、運行、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛はなおざりにしています。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もなおざりにしてはいけません。
はい、ルカの福音書公開説教第44回、今日はですね、11章の53節からです。前の11章前回ですが、37節から52節において、誠の光、命の光、すなわちイエス・キリスト様を心に持とうとせず、外側ばかりを繕っているパリサイ人や律法学者たちに対して、イエス様は忌まわしいものだ、愚かな人たちと7度ですね、責めておられます。今読んだところ、ルカ11章の42節で、ここでイエス様は持ち物や収穫の十分の一を納めていながら、大切な公義、リビングバイブル訳では正義と神への愛をなおざりにしているパリサイ人たちに対して、それこそ、ね、公義と神との愛は実行しなければならないことですと語られ、次に、ただし他の方もと、今新改訳第3版をですね、稲富兄弟は読みました。ここにははっきり十分の一となっています。なおざりにしてはいけませんと語っておられます。神様に十分の一を捧げるということは旧約聖書の教えだという人がいますが、イエス様もご自身もここでですね、十分の一もなおざりにしてはいけませんと語っておられます。同じ内容の御言葉がマタイ23章の23節にも記されています。兄弟姉妹、すべての収穫の十分の一は神様のもの、神様のものはきちんとですね、神様にお返しをいたしましょう。特に経済的な必要を覚えている兄弟姉妹たちですね、これそれはですね、この十分の一には約束が伴っているからです。箴言の3章の9節10節、あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ、十分の一をもって神様をあがめなさい、そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒であふれる、あなたの日々の生活であなたの財布は満たされ、あなたは欠乏することも足りなくなることもなく、神様はいつも最も良いものであなたの必要を満たしてくださいます。どうぞこのことにおいて神様をですね、テストしてください。ではルカの福音書11章の稲富兄弟、53、54節を読んでください。
イエスがそこを出て行かれると、律法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対といろいろのことについてのしつこい質問攻めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図った、
はい、イエス様に心を見透かされ、行いを責められた律法学者やパリサイ人たちは悔い改めることなく、イエス様に対して敵対心を持ち、しつこい質問攻めとイエス様の言葉に言いがかりをつけようと密かに計画をいたしました。はい、12章の1節読んでください。
そうこうしている間に、おびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい、それは彼らの偽善のことです。
イエス様のもとにおびただしい数の群衆、その中にはイエス様の弟子たちも敵対するパリサイ人も、その他イエス様の噂を聞いて集まった多くの人が互いに足を踏み合うほどに集まってきました。そこでまずイエス様は弟子たちに対して話し出されました。 イエス様は人間としてはユダヤ人です。弟子、集まってきた群衆もほとんどがユダヤ人。ユダヤ人の説教のことをカーラツと言います。これは真珠をですね、糸でつなぐという意味。この12章の1節から12節までもイエス様は、ね、7つのですね、真珠を糸でつなぐような説教をしておられます。まあ、一つ一つがですね、光り輝く珠玉のようなですね、教えです。クラシック音楽のですね、好きな人はご存知かもしれませんが、ベルリンフィル首席チェロ奏者にピアテ・ゴルスキーという人がいます。彼が若い時チェロの演奏会を行うと、聴衆の一番前になんとあの巨匠パウロ・カザルスがいました。若いピアデ・ゴルスキーは、青年はすっかり上がってしまい、やっとのことで演奏を終えると、回収の拍手に加えてカザルスが立って拍手をしました。自分の演奏なんかになぜ巨匠カザルスが拍手をしたのだろう、その疑問をずっと持っていたピアデ・ゴルスキーは後になってそのことをカザルスに尋ねました。あの未熟な演奏にどうして拍手されたのですか。するとカザルスは、私には君が演奏した曲の中の1小節がどうしてもうまく弾けなかった。しかし君はそれを実にうまく弾きこなした、そのことにおいて拍手をしたのだ。御礼姉妹、これが説教の聞き方です。プロテスタントの教会では、説教の礼拝の中心は説教、つまり神の言葉を聞く、神の語りかけを聞くということ。何度も聞いた説教であっても、説教者が未熟であっても、説教の中の一箇所でも、今日神様は説教者の口を通して私にこのことを語ってくださった。私はだいたい40分間ぐらい説教しますですね。そのほとんどは覚えていなくても、その中の一つでもですね、それをつかむことができれば幸いです。詩篇の119編162節にこのような御言葉があります。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。神の言葉がそうですね、掴むということは大きな獲物を見つけたようだと言っているのです。説教が、今日の説教が良かった悪かった、長かった短かったで終わらないで、神様のですね、兄弟姉妹への語りかけをどうぞ聞いてください。私たちの神様は語ってくださるお方だからです、ね、ルカの福音書8章15節、しかし夜市に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。一つの麦からでも30倍60倍100倍の実を結ぶとあります。どうぞ一つの御言葉でもですね、神様が兄弟姉妹に語られる御言葉を掴んで、ね、たくさんの実を結び、神の栄光を表し、ね、どうぞそのような人生を送ってください。それではイエス様の口から出るですね、7つの真珠、一つ一つを見ていきましょう。第一の真珠、イエス様はパリサイ人のパン種に気をつけなさいと言われました。それは彼らの偽善のことです。今日私たちは聖餐式を持ちましたが、パンにはパン種を入れません。聖書にはパン種という言葉が何度か出てきますが、パン種は常に悪い意味で使われています。第一コリント5章の18節にはごめんなさい、8節には、ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。ここではパン種が悪意と不正のパン種とあります。またガラテヤ書5章9節では、少しのパン種がこねたこね全体を発酵させる、つまり良いものの中でも少し悪いものがあれば、その悪いものが全体に影響を及ぼしてしまいます。 パリサイ人のパンダネというのは偽善のこと。偽善という言葉を広辞苑で引くと、本心からではなく見かけに、見せかけにする善事とありですね。まあ、偽善という言葉をもともとですね、舞台で役者が仮面をかぶって演じること、つまり振りをすることなのです。ね、はい、じゃあ皆さん聖書を一箇所開きます。コロサイ人の手紙3章を開いてください。22節から24節。では稲富兄弟読んでください。コロサイ3章22から24。
奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。
皆さんのご主人はイエス様です。ですから何事でも人ではなくイエス様に対してするようにしなさい、ね、見せかけやですね、口先だけではなく心からそれをしなさい。見せかけでなく上辺だけではなく全てのことをイエス様に対して行うように心からしなさい。そういう意味では私たちは毎日がですねの生活がイエス様に対する礼拝です。では2つの目の真珠に行きます。ルカの福音書に戻ります。では稲富兄弟12章の2節と3節を読んでください。
覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で支えたことが屋上で言い広められます。
隠されているもので明らかにならないものはないとイエス様がおっしゃいました。まあ俗っぽい言い方をすればですね、秘密は必ず暴かれますということですね。嘘を突き通すことはできませんですね。何でも隠し通すことはできませんということです。兄弟姉妹、何でも人に言う必要はありません。人間は受け止める力に限界があるからです。ですね。人に対してどういう感情を持ってたとしても、私はあなたにこう思ってたのよと何でも言う必要はありません。ですね。全部受け止めてもらえるかどうかわからない。しかし完全な愛を持っておられるイエス様に対してどんなことでもあなたは話しても構いません。イエス様はですね、完全な愛を持っておられますから、あなたの言葉のすべてを受け止めることがおできになります。もともと神様の前にはすべてが裸でありさらけ出されています。作られたもので、神様の前で隠せおせるものはもう何一つありませんですね。やがていつか弁明する時が来るわけですが、皆さん、ダビデという王様はですね、部下の妻と姦淫を行い、それを隠すためにですね、その部下をですね、ウリアっていうんですけど殺しました。しかしながら姦淫と殺人というですね、あのような罪を犯しながら、ダビデは神様に本当に愛され、また祝福されています。なぜでしょう。それはひとえに彼がですね、神様の前に正直だったからです。ダビデは罪を犯した後、それを隠し通せることができると思いました。しかし預言者ナタンが来て、ダビデの罪を全部暴きました。まさに暗闇で起こったことがですね、屋上で言い広められるようなことがダビデに起こりました。その時ダビデが神様の前にですね、悔い改めた祈りが詩編の第51編に書いてあるのです。その中でダビデはこう言っています。51編6節、あなたは心の内の真実を喜ばれます。隠すことは喜ばれない、心の真実を語ることを喜んでおられますとね、ダビデは51編6節で言いました。 一箇所聖書を開きましょう。箴言28章を開いてください。13節です。では野富兄弟、箴言の28編の13節を読んでください。
自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。
はい、自分の背きの罪を隠す人は成功しないって書いてある。罪を隠す人は成功しない。それを告白して捨てる人が憐れみを受けると書いてあります。神様はすべてをご存知です。神様の前に隠せるものは一つもありません。ならばですね、神様に告白することです。兄弟姉妹、あなたが神様に愛されたい、祝福されたいと願うなら、心の内の真実を隠すことなく申し上げることです。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。ですからどうぞ神様の前にですね、兄弟姉妹、正直であってください。クリスチャン生活の大切な要因、それはもう正直であることなのです。はい、では第3の真珠に行きます。ではルカの福音書に戻って、レイナドミ兄弟、4節5節を読んでください。
そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人だ、何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならないかとあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。
はい、箴言の29編の5節に、人を恐れると罠にかかるとありますが、人を恐れるとですね、人に左右されます。人間は自分が恐れるものに振り回されるからです。左右されるからです。パリサイ人たちの問題、それは神よりも人を恐れてきたこと、人の評判を気にしていたことです。ですから偽善、つまり見せかけのですね、善行は人を恐れることから来ます。しかしながら、私たちが本当に恐れなければならないお方は誰か。人間は体を殺してもそれ以上は何もできない。しかし殺した後でゲヘナの火に投げ込むことのできる権威を持っておられるお方、私たちが真に恐れるべきお方は、生きている間もまた死後の世界も支配しておられる、ね、誠の神様で、ね、神を恐れ、神に左右されるです、ね、支配されるです、ね、生き方をしなさい。イザヤ書の66章の2節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。私が目を留める者はへり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。神様が目を留められるお方はですね、へり下って心を砕かれ、神の言葉におののくものだと書いてあります。聖書には神を恐れることによる祝福が数多く記されています。詩編の111編の実節には主を恐れることは知恵の始め、箴言1章7節には知識の始め、同じ箴言19編23節には主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み災いに遭わない。また同じ箴言22章4節には謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命であると書いてあります。神を恐れることの祝福がですね、聖書にはたくさん記されています。ソロモンという王様は伝道者の書という本を書きました。その最後に彼は自分ですね、その自分の人生を振り返って結論を言っています。それは伝道者の書12章の13節、私だけ読み出しますと、結局のところもうすべてが聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神を恐れて命令を守ることがもう人間にとってすべてであると 彼のですね、知恵者ソロモンのですね、人生の結論です。はい、では4番目の真珠に行きます。ルカの福音書12章に戻ってください。はい、では6節7節稲田美兄弟読んでください。
5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
はい、5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。アサリオンとは下の米印にあります最小単位の同価とあり、1ネダリというのは1日分の労働賃金ですが、それの16分の1です。しかしマタイの福音書にもこれと同じ似たような御言葉があって、10章の29節は2羽のスズメが1アサリオンと書いてあります。2羽のスズメが1アサリオンだったらですね、2アサリオンでは4羽しか飼えませんが、当時ですね、4羽飼えば1羽おまけがついてきたわけです。だから1羽はおまけで、5羽のですねスズメが2アサリオンになったのです。分かったでしょうかね。まあそんなおまけでついてくるようなスズメでも神様はちゃんと覚えておられるし、マタイでは父のお許しがなければ地に落ちることはありませんとあります。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。皆さんは知ってるでしょうか。クリスチャンの賛美で一羽のスズメさえもというのがあります。新聖歌の285番に載っている賛美ですが、歌詞はこのような歌詞です。心くじけて思い悩みなどて寂しく空を仰ぐ、主イエスこそ誠の友、一羽のスズメに目を注ぎたもう、主は我さえも支えたもうなり、声高らかに我は歌わん、一羽のスズメさえ主は守りたもう、一羽のスズメでも守ってくださる主はまして私のことを顧みていてくださるというですね、主の憐れみを歌った賛美です。おまけにしかならないような一羽のスズメさえ目を留めておられる神様。七節、それどころかとこう書いてある。あなた方の髪の毛さえもちゃんと数えられています。で、原文は番号がついていますということです。皆さんの髪の毛には番号がついているんです。で、神様はその番号を知ってらっしゃるんですよ。何番目の毛が取れたっていうですね。それぐらい細かなところまで神様はあなたのことを知っておられるのですよということですよ。皆さん髪の毛って何本あるか知っていますか。数えた人がいるんです。まああのですね、民族によって少し違うみたいですね。ブロンドの髪って14万5千本ぐらいあるそうです。日本人のような黒髪の人は12万本。黒人ですね、褐色の髪の毛の人は9万本ぐらいだそうです。つまり神様は皆さんのすべて髪の毛の一本一本もですね、数えるほど知っておられるということ。つまり皆さんの人生で神様が関わっておられないことは何一つないということなのです。一箇所聖書を開きましょう。有名な御言葉です。テサロニケ第一の手紙ですね。5章の18節です。聖書朗読者の方が読んだ後、聖書を開いている人はこのところ一緒にお読みいたしましょう。テサロニケ第一5章の18で、稲田美兄弟読んでください。
すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。イエスキリストを信じて神の子となった兄弟姉妹たち、神様は皆さん一人一人の髪の毛の本数も数えておられ、ね、あなたの人生に起こることでも、どんな小さなことも大きなことも、良いことも悪いと思えることも、 神様が関わっておられないことは一つもありません。アーメンですか。神様のお許しがなければあなたの人生には何一つ起こらないのです。あなたの人生に起こったことはすべて神様のお許しがあったからそのことは起こったのです。ですからすべてのことに感謝するときにですね、どんなにマイナスと見えることも万事を生きてしてくださる神様の手によってプラスに変わります。すべてのマイナスはプラスに変えられます。神様はあなたをすべてご存知だからです。益に変えてくださいますということです。これがこの教会の信仰です。では5番目の真珠に移ります。ルカ12章の8節9節、第7の御兄弟読んでください。
そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。
はい、このところは前回語りましたですね、明かりというテーマで語りました。そこに共通するところがあります。では同じルカ少し前の稲積兄弟11章の33節だけ読んでください。
誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。
はい、初めに語りました兄弟姉妹、クリスチャン生活とはこの神の言葉を聞いてそれを生活の流れ実行する生活です。で、これがクリスチャン生活です。神様は今日私にこのことを語られた、そのことをあなたが生活の中で実践していく生活、これがクリスチャン生活です。皆さんが神の言葉をですね、実行しようと、ね、一歩踏み出すときに聖霊様がそれができるように助けてくださいます。一歩踏み出した瞬間、自分では難しいだろうな、できるかどうかわからないなと思ってもやると決めて一歩踏み出した瞬間、聖霊が、ね、あなたを助け、御言葉を行うことができるように助けてくださいます。これが聖霊の働きだからです。ヨハネの福音書8章の12節、私だけを読み出します。前回この御言葉でした。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つのです。イエス様が世の光、イエス様に従う者も命の光を持つ。兄弟姉妹、皆さんは内側にもイエスキリストという命の光をもうこの瞬間すでに持っています。その光を閉じ込めないで光り輝かせなさい。マタイの福音書5章の16節も前回を読み出しました。このような御言葉です。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。クリスチャン生活とはあなたのうちにおられるイエス・キリストという明かりをですね、外に輝かせることです。ですからイエス様は今読んだところ8節9節にこうおっしゃいます。私を人の前で認める者は、人の子もイエス様もまたその人を神様の御使いの前で認めます。しかし人々の前でイエス様を知らないと言ったらですね、イエス様も神様の御使いの前であなたを知らないと言いますよと。どうぞ人々の前でですね、イエスキリストの光をあなたは放ってください。はい、じゃあ第6の真珠に行きます。で、ナドミ兄弟12章の10節を読んでください。
たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。
はい、兄弟姉妹、神様に罪を犯したらイエス様がですね、その罪を許してくださいます。これが十字架です。イエス様に罪を犯したら聖霊様が私たちを責めて悔い改めなさいと助けてくださいます。しかし聖霊様を汚したらもうですね、それを教えてくれる者は誰もいません。 聖霊様の助けがなければ私たちはイエス・キリストを救い主と信じることもできず、ね、主と告白することもできません。皆さんが今日このように集まって神様を賛美します、祈ります、御言葉に耳を傾け、アーメンと、その通りですという意味です。ですね。同意できるのもすべて聖霊様の助けがあるからです。またクリスチャン生活においてさまざまな賜物が与えられ、ですね、奉仕や仕事ができるのも人々をキリストに、ですね、イエス・キリストに導き、慰め、また励ますことができるのもすべて聖霊様の助けの家です。つまりクリスチャン生活というのは、ね、聖霊様の助けがなくては成り立たないということです。皆さんがクリスチャン生活をですね、聖霊様の助けなくてクリスチャン生活を歩もうとすると2つのどっちかになります。一つはですね、ふりをすること、これを偽善と言います。クリスチャンのふりをすること、助けがないからですね、ふりをするしかありません。それかもう私にはこんなこととてもできないと、あなたはキリストから離れていくしかないのです。ふりをするか落ちていくかです。聖霊の助けがないとクリスチャン生活は歩めないのです。ですから私たちは日々聖霊様を認め歓迎し、聖霊様と共に歩みます。聖霊様の助けを受けていくわけです。アメンですか？ですね。だから聖霊、その聖霊様をですね、怪我したり否定したりするということは、もう自分がクリスチャンであることを否定することと同じことなのです。ですね。聖霊を怪我すということは、もうクリスチャンであることをですね、否定することと同じことです。聖霊様はペルソナって言うんですが、人格を持ったですね、三位一体の第三位の神様。これ聖霊様はとても清いお方です。繊細なお方です。傷つきやすいお方です。とても真摯で自分を主張されません。聖霊様はいつも私たちにイエス・キリストを見せるように働かれ、聖霊ご自身の主張はなさらないのです。とても紳士的なお方です。しかしながらこの宇宙を作られた全能の神様です。とても不思議な不思議なお方なのです。どうぞ聖霊様のことをもっと知ってください。ダビデが罪を犯したときですね、犯し悔い改めたとき、心からダビデが願ったことがあります。詩篇51篇の11節、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。ダビデが一番恐れたことは、聖霊が自分から去っていくことを心から恐れました。聖霊を取り去らないでください。エペソ4章30節には、神の聖霊を悲しませてはいけませんと書いてあります。また第一テサロニケ5章19節には、御霊を消してはなりませんとあります。どうぞこの麗しいお方、聖霊様を認めてですね、歓迎して親しく交わり共に生活してください。聖霊を汚すということは本当に大きな罪です。はい、では7番目の真珠、12章の11、12節、皆さん読んでください。
また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。はい、
これも聖霊に関することです。中国やイスラム圏のように今なおクリスチャンに対する迫害がなされている国々では、ここに記されているのことが起こっています。関係にとらわれた時にですね、聖霊が語るべき言葉を与えてくださる。だからあなた方は自分で話す必要はありません。しかし日本のように信教の自由が認められている国においては、皆さんがこのような立場に立たされることはあまりないと思います、ね、しかしここに記されていることは、聖霊は私たちがどんな状況に置かれたとしても、私たちを慰めて助けてくださるお方であるということなのです。一箇所お証しを、じゃあ一箇所聖書、お証しの前に聖書を開きましょう。第二コリント一章を開いてください。四節から六節です。 ではナドミ兄弟、コリント第二の手紙1章の4から6を読んでください。
神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。
神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます、ね、一つの証、アメリカでの話。日本に51年間滋賀県を中心に宣教師として使わされたエブリン・オーエンさん、彼女には8歳年下のキャロラインという名前の妹がいました。キャロラインはいつも物静かに部屋の片隅で本を読んでいるような少女でした。それゆえ 母は他の子供ともっと一緒に遊ぶようにと、近所の自然公園で催されたガールスカウトのキャンプに彼女を参加させましたが、キャンプが始まってほどなくしてキャロラインは突然重い病に襲われました。42度の高熱に見舞われて病院に担ぎ込まれ、医師たちはできる限りの処置をしましたが、10日後に天に召されました。原因は黄斑病と呼ばれる野外に住むダニに噛まれることで発症する病で、キャンプでもたらされたものでした。両親は自分たちは一体何ということをしてしまったのかと強い後悔の念と悲しみが覆いかぶさりました。お葬式の日、家族全員でピアノの前に集い、丘に立てる荒削りの十字架を賛美していると、驚くほどの神様の慰めが歌を通して家族一人一人の心に注がれ、そしてこのことは周りの人たちの心をも動かしました。当時エアコンなどはなく、窓は開け放たれ、道を隔てた向かいの家の人たちは私の家から流れてくる賛美歌を聞いており、しばらくして我が家にやってきました。そして言いました。私たちはしばらくの間神から遠ざかっていました。しかしあなた方がこのような時にも一緒に歌えるということは、私たちが今持っていない本当に必要な何かをあなた方が持っていることだと思いました。私たち家族はこれから再び教会に通おうと心に決めました。神様は妹キャロラインの死という悲しみから私たちを慰めて、周りの人を再び神様に心を向けるようにしてくださいました。6節、もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためですとあります。聖霊はどのような状況の中にあっても私たちを慰めて助けてくださるお方です。聖霊は私たちの人生の最高のパートナーです。どうぞこの方を認め歓迎し、共に交わり一緒に歩んでください、ね、ここで7つのカーラツ、まあ、真珠をお話しいたしました。今日語られた御言葉の一つでも神様が兄弟姉妹に語られたと、ね、それを受け止めてそれを実行し、神の御業を見る兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたの